ジオもっこもこパレード。
誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをただただ朗読するだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怪談とか怖い話がお嫌いな方、こんなやつの下手くどな朗読なんざ聞きたかねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いにございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけでさっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。誰得ラジオ第50回となります。今回ですね、私自身の体験したことをちょっとお話しさせてもらおうかと思っているんですが、今回ですね、サイトにですね、一般には心霊写真と呼ばれるであろう画像をアップしております。まあ、見てみたいという方はね、もちろん見てほしいんですけども、そういったものは見たくないという方は、見ないようにしてください。まあ、パッと見たらね、表示されないような配置にしているはずなんで、まあ下の方は見ないでくださいってことですかね。はい。でですね、その画像をね、見た結果、なんか体調がおかしくなったとか、ね、周りで変な音が聞こえ出したとか、そういった変な現象が周りで起きてるとか、霊障を起きたんですか、ということを言われましても、こちらでは一切責任は持てませんので、自己責任でご覧ください。それではさっさと始めましょうか。
ジョアプロレス
大好き、
タシ君です。
格闘大好き、
ススムです。
アメプロ大好き、トモキンです。
プロレスラブ4人がお送りする脱力型プロレスネットラジオダラプロ、毎週金曜更新。
ダラプロイズナンバーワン。
フォーエバー、フォーエバ
ー。では参ります。愛知県のとある山中にて。はい、というわけで今回はね、ちょっと私が体験したことについてお話しさせてもらおうと思っているんですが、まあちょっと先ほどね申し上げましたけども、今回まあ心霊写真であろう画像をねアップしております。でそんな画像をね撮影してしまった経緯についてちょっとまあお話をしようかなと思っているわけです。以前ですね、あのネトラジっていうのをご存知の方も結構いらっしゃると思うんですけども、まあ最近はね、まあ、ニコ生ですとかユーストリームですとかのね、まあ、その映像付きの生配信がね主にというかあのねメインになっちゃってるところがあるんですけども、そういったものがね主流になる前、まあ、ちょっと以前はねそのまあ音声だけなんですけども、まあ、生配信ができるところが、まあ、今もあるんですけどもね、まあ、そっちの方が結構主流だったわけですよ。で私もですねそちらでまあ今みたいにね階段朗読をダラダラとやっていたんですけども、たまになんですけどね、まあ、ちょっと心霊スポットに行って、まあ、そこの画像をねっていうか写真をまあ撮って、でさらにですねその場でまあ IC レコーダーを回して、まあ、その時の状況をねこういろいろと喋ったものを、まあ、ネトラジで配信してその画像をねアップしてそれを解説するっていうようなこともねやってたんですよね。まあ、それでですねこれ愛知県の東の方にお住まいのとある女性の方にねちょっと面白い話を聞いたんですね。というのがその方がですね、まあ、幼稚園のお嬢さんがいまして、まあ、ある休みの日にねそのお嬢さんと二人で温泉に行こうかっていう話になったんですね。でまあ車に乗って出発したんですけども、この温泉というのがですねその方が住んでいる場所から北の方に行ったところにありまして、まあ、北の方っていうのがもうねすごい山なんですよね。で当然まあ山道を走って行ったんですけども、どういうわけか知らない道に入ってしまったんですね。以前にも何度か行っている温泉なんですよ。道は覚えてるはずなんですけども、どういうわけかどこかで道を間違えてしまった。あれおかしいな、これこの道は絶対違うんだけどな、どうしようかな、もうちょっと行ってみようかというふうに、まあ、その道をどんどん走っていったんですね。するとこう標識が出てきた。それを見るとその目的地の地名がね書いてあるわけですよ。あー道間違えちゃったけどこっちからでも行けるんだな、じゃあこのまま行っちゃおうと思って引っ返さずにそのまま進んでいったんですね。で当人が言うには、なぜあの時に引っ返さなかったのかが今でもわからないとそのお話を聞いた当時言ってたんですね。普段だったら絶対に引き返してるはずなのに、なぜかあの時はどんどん進んでしまったって言うんですよ。で、やがてね、その道はどんどんこう、山の上の方に登っていく。でも途中からはね、軽自動車同士でもすれ違うのが厳しいような道幅になっちゃった。ああ、これどうしよう、ちょっと大丈夫かなとは思ったんだけど、やっぱり突き進んでいっちゃったそうなんですね。で、かなり登ったところで急にこうパッとトンネルが出てきた。で、そのトンネルっていうのは最初のトンネルは短いトンネル。せいぜい30メートルとか40メートルとか、その程度のもの。で、すぐに抜けちゃった。で、そのトンネルを抜けて、またちょっと急なカーブを曲がったところに出てきたのが、その問題のトンネル。今回アップした画像を撮影したトンネルに差し掛かったんですね。これがですね、幅はそこそこあるんです。普通車同士でもゆっくりだったらすれ違えるぐらいの幅はあるトンネルでして、天井がね、やたら高いんですね。まあ、そのね、幅を考えればそのぐらいあるのが当然なのかもしれませんけども、まあ、大型トラックが余裕で入れるぐらいの 高さがあったわけですね。そのトンネルのある場所を考えると、なんでこんなでっかいトンネルがあるんだろうと思うような結構な高さのあるトンネルだったんですね。で、まあそのトンネルの中を見ると、こう照明がね、こうずらーっと、まあ当然並んでるんですけども、全部ついてるわけじゃなかったんですね。こう等間隔についたり消えたりしていた。で、まあ照明がついてるところは明るいんですけども、照明がついてないところの区間というのが急に暗くなっちゃうんですね。で、その明るかったり暗かったりっていうのがずっと続いてるような感じだったんですね。で、まあいいやってんで、そのトンネルに車で入っていった。で、その、最初のね、照明が消えてる区間、ちょっと薄暗くなってるところに車が入った途端、それまで助手席で、ああだこうだとずーっと喋り続けていたお嬢ちゃんが、急にふっと黙っちゃったんですね。あれ?と思って助手席をちらっと見ると、こう車の前方をじーっと見たまま固まっちゃってるんですね。あれ、この子どうしちゃったんだろうな、と、その時思ったんですけども、すぐに、あ、なんか前もこんなことあったぞ、っていうのをね、思い出しちゃったんですね。というのが、このお嬢さんなんですけども、どうもそういった方面のね、感受性が強いというか、まあ言ってしまうと、霊感持ちなところがあるんですね。まあ小さいお嬢さんのね、ものですから、まあそういった力が本当にあるかどうかっていうのはわかりませんけども、以前にもね、こうついうっかり知らずに、その心霊スポットで呼ばれるところに、その入ってしまったことがあったそうなんですね。その時にも同じような反応をしたそうなんですよ。で、そこで初めて、あ、ひょっとしてここってやばいとこなのかな、と気がついて、まあ、慌ててね、ちょっとアクセルを強めに踏んで、まあ、なんとかそのトンネルを抜けたわけですよ。で、まあ、トンネルを抜けたらね、そのお嬢さんのその状態がすぐに溶けちゃって、またさっきみたいにペラペラペラペラ喋り出したんですけどもね。まあそれで一安心して、ところでさっきトンネルの中でなんか見たりしたの?って聞いたんですね。聞いたんですけども、まあ、ちゃんとね、一応答えてくれようとはしたらしいんですよね。何か見たものについてね。ただ、それが要領を得ないというか、もう何を言ってるのかちょっとわからないような感じで、まあ結局は、ちゃんとは聞けなかった、らしいんですよね。まあ、とにかくですよ。まあ、そういうことがある場所なんだよね、あそこは、みたいな話を聞いたんですね。ああ、そんなところあるんですね。ということで、その時は話は終わったんですけども、私もちょっとその興味を持ったんでね。まあ、いろいろと調べてみたっていうか、まあ、ググってみたわけですよ。その場所についてね。そうすると、その心霊スポットとしては、全く認識されてないんですよ、そこって。今ね、そこの地名で、ちょっとググってみると、まあ、ブログでね、なんかあそこはそういう話があるらしいっていうのが、今の段階で一つか二つ引っかかる程度なんです。で、その時っていうのがあれ何年前かな ?4 年前ですかね。その当時は、その場所について、その心霊スポットとしての扱いを受けてるとか、何か出るというような噂は、少なくともネット上には全くなかったんですよ。これなんだろうなと思ったんですね。で、それでさらに気になったんですよね。で、ちょっとこれは、一度行ってみようと思い立ったわけですよ。当時っていうのはね、その高速道路がまだね、1000円で走り放題だった時期なんで、休みの日だけですけどね。 だからまあちょっと休みの日に行っていけない距離ではなかったんで、で車で実際に行ったわけですよ。でもさっきも言ったように、その心霊スポットの紹介みたいなことをしてたんでね、もうそのネタにしてやろうと思ったんですよ。で、まあその現地に行って、その問題のトンネルの近くに車を止めてね、歩いて行ったわけです。で、このトンネルっていうのが、まあ、作られたのが、まあ、1970年代に入ってすぐぐらいの時期でしてね、結構ね、長いんですよ。600メートルちょっとあるんでしたかね、確か。で、まあ、実際確かに聞いた通り、この照明がね、こう等間隔に、っていうか、互い違いって言ったらいいんですかね。まあ、明るかったり暗かったりっていうのが繰り返されているような感じで、まあ、こう、オレンジの照明がね、ついてるんですけども、こう、オレンジ色に照らされてる部分の向こうがふっと暗くなって、またオレンジ色に照らされてっていう感じでね、うん、これは確かにちょっと怖いかもしれないなっていうぐらい暗いんですよね。その照明が消えてる区間っていうのがね。で、まあ、とりあえず行ってみようかなってことで、まあ、いつもの通りにその IC レコーダー回してね、それじゃあちょっと歩いてみますとか喋りながら、トンネルに入っていったんですね。で、こう、橋まで歩いて行って、で、また引き返してきて、で、まあ、その途中でね、何枚もこう写真を撮ってるんですよ。で、まあ、その時は別に何かを感じることもなく、何かが起きるでもなく、普通に山奥のトンネルっていうだけで終わっちゃったんですね。で、まあ、その後大阪に帰ってきて、早速それをね、そのネトラジで配信しようと思ったわけですけども、で、その当時っていうのはね、その私も結構ズボラな人間なんでね、その IC レコーダーや録音したものについても、編集とか機能とかしなかったんですよね。まあそのデータをね、パソコンに移して、その配信の時に流せる状態にして、置いただけだったんですね。で、画像についても、もう適当にね、バチャバチャ撮っちゃうわけですよ。なんせデジカメですから、そんなね、フィルムカメラみたいに、まあ、36枚しかないから、ね、ちょっとよく考えて撮ろうなんてことはしないわけですよ。適当に何か目についたらどんどん撮っちゃうわけです。で、何か目につかなくても、まあ、こんな感じの場所ですよっていうのが分かるもんだったらいいやって感じで、もうバチャバチャバチャバチャ撮っちゃうわけですね。もう何十枚っていうか、状況によっては100枚ぐらい撮っちゃうわけですよ。短時間の間に。で、配信する前に、そんな何十枚もね、見せるわけにもいかないんで、一応は選ぶんですけども、それもね、じっくり見ないんですよ。こう適当に、こう、パッと表示させて、あ、これ使おうってね、本当にもう直感的に選ぶって言ったらいいんですかね。パッと見て、気に入ったものだけ選んで、別のフォルダーに移していくっていうような感じなんですね。その選び方っていうのが。で、まあ、こんなもんでいいかなと選んだ画像、まあ、だいたい15枚とか20枚程度まで、減らすわけですけどもね。で、それをまあ、ZIP に固めて、まあ、アップローダーにアップして、で、その自分のね、ネットラジで配信するときに、それを掲示板にその、アップした先のアドレスを書いて、ここからダウンロードしてくださいっていう風にして、で、その、リスナーさんにはその画像をね、ちょっと自力で落としていただいて、その展開し直したものを、まあ、見てもらうっていうか、感じになるわけなんですよ。で、まあその時のね、様子の配信を始めて、で、IC レコーダーの音声をこう、流してるわけですよね。で、その時に、だから言ってみれば、その現地で録音したものを、自分も配信しながら初めて聞いていたわけですよ。で、まあ私もその時に気がついちゃったんですね。え、なんだこれ、え、これおかしくねえかって、 と思ったらね、案の定っていうか、まあ、その配信しながらね、その掲示板にそのリスナーさんがね、レスをつけてくれているんですけども、レスがつくんですよね。え、これ、一人で行ったんだよねって。もちろん一人で行ったんですよ。誰かと一緒に行ったわけじゃないんですよ。これなんか、何人もいるように聞こえるけど、周り誰かいたの？っていうレスがついたんですね。周りには誰もいないんですよ。そのトンネルを歩いていたのはその時私だけなんですよ。確か車が1台途中で通ったぐらいなもんで、トンネルを往復する間、誰にも会いませんでしたし、その車1台通った以外は何にも通ってないんですね。にもかかわらず、私もちょっと聞いててね、ゾクッとするぐらい、その人の気配って言ったらいいんですかね。こうはっきりとね、足音が聞こえるとか、誰かの声が入ってるとかじゃないんですよ。こう、なんと言ったらいいんでしょう。自分の周りに何人か人がいて、まあみんな黙ってるんだけども、もうそこに誰かいるっていうのがすごくわかるような状態って言ったらわかってもらえるでしょうかね。とにかくね、これ、なんかすごい聞いてて気持ち悪かったんですね。その音声っていうか、その IC レコーダーで録音した音っていうのがね。まあひとしきりね、そんなレスが並んだんですよね。え、これやばくない？とかね。ここって心霊スポットじゃないって言ってたよね。これどう考えてもこれおかしいだろうみたいなね。レスがいくつか並んだんですよね。で、その後に、画像も変だぞっていうレスがついたんですね。で、この何枚目の画像なんか映ってないかっていうのがついちゃったんですよ。で、それこっちも画像まだね、その、ちゃんと解説する前だったんで、あ、ちょっとすいませんけども、先にこの画像を順番にね、説明していきますんで、その後でまたちょっとゆっくり見させてもらいますっていう風に言って、で、まあ、とりあえず、その、アップロードした画像をね、順番に説明していったんですよね。で、そのさっきレスがついていた、なんか映ってるっていう画像に来たんですよ。まあ、その画像がね、今回、そのサイトにアップしている画像なんですけども、もう見た瞬間にね、うわ、なんだこれって、また思っちゃったんですよね。その、まあ、見ていただいた方はわかると思うんですけども、このトンネルのね、内部を撮影しているものなんですけども、ちょうどその照明が切れてるところでして、で、まあ、先ほどね、説明したその、お嬢さんが黙っちゃった場所なんですよ。その今回、ね、アップしてる画像を写した場所っていうのがね、ね、トンネルの天井あたりになんか白いものがポッと出てるのがね、わかると思うんですけども、まあ、拡大すぎるとちょっとね、逆にわかんなくなっちゃうんですけども、これって顔ですよね。青白い女性の顔に見えますよね。もうこれ見たときにさすがにね、ちょっと背筋が寒くなりましたね。久しぶりにっていうかね。ああ、ここやっぱり心霊スポットだったのかな、と、ね、思ってしまったんですけども、この話はここで終わらないんですよね。で、その場所について、もうちょっと詳しく調べてみたんですよね。すると、まあ、そこっていうのがね、まあ、峠の頂上になるわけですよね。場所的には。で、その峠の頂上にトンネルを掘っているような感じになるんですよ。まあ、峠っていうからには、当然ね、旧道に当たるものがあるはずなんですよね。で、それを探してみたら、その、車が通るような道があったわけではなくて、どうもその、江戸時代とか、そういう昔の街道がね、そこを通っていた みたいなんですね。さらに調べると、その現在はその昔の街道を、まあ、自然歩道として整備していたんですよ。まあ、自然歩道っていうか登山道みたいな感じですかね。で、その付近も、まあ、そこをね、丸々トンネルとすると、丸々峠っていう峠がね、そのトンネルの上を通っていたんですね。で、あ、そういえば車を止めた場所の近くになんかそんな看板があったなっていうのを思い出して、じゃあ今度はその峠に行ってみようと思っちゃったんですよ。で、行ったんですね。で、まあ、この時もね、ちょっとね、いろいろとあったんですよ。で、まあ、そこっていうのがね、まあ、行ってみると、確かにね、その自然歩道として、まあ、誰でもね、一応、通れるような道として、ある程度の整備はしてあったんですよね。で、まあ、そのトンネルから、その自然歩道に入っていって、すぐのところにね、あの、ちゃんと橋が架けてあるんですよね。橋って言ってもね、もう木造のね、人一人が入ったら、向かいから誰か来たとしても、まあ、手前で待たなきゃいけないような、狭いちっちゃい橋なんですけども、まあそういう危険、本当に危険な箇所はね、そういう風にちゃんと整備して、危なくないようにしてあるわけですよ。あー、なるほどね。こんな風にしてるんだ。へー。とか思いながら、まあ、その道に入っていったんですね。まあ、そこっていうのが、まあ、つづら折れって言ったらいいんですかね。ちょっと登っていくと、もう本当、180度のターンになって、また登っていくっていうような道がね、しばらく続いた後に、まあ、その後は道なりにこう、ゆるーく曲がったりしながらね、延々と登りが続いていくっていう感じになっていたんですけども、その時にですね、まず最初におかしなことが起きたのが、まあ、このデジタルカメラをね、まあ、当然持っていって、またね、あちこちを適当にパチャパチャと撮っていたんですけども、こう、ある方向に向けてシャッターを押すと、シャッターが降りないんですね。撮影できないんですよ。あれ、おかしいな。と思って何回試しても撮れないんですよね。で、あの、その先に何かあるとかじゃないんですよ。単なる風景を撮ろうとしてるだけなんですよ。なのにシャッターが降りないんですね。なんだろう、おかしいなと思って全然違う方にカメラを向けてシャッターを押してみるとバシッと撮れるんですよ。で、あ、壊れてはいないなと思ってさっきの方向にカメラを向けるとやっぱり撮れないということはね、何回も起きるんですよね。だから毎回その同じ方向を撮ってるんじゃなくて、途中で立ち止まってこうシャッターを押そうとするとある方向、そのある方向っていうのは同じ場所じゃないんですよ。そのさっきシャッターを押せなくなった方向とは全然違う方向にカメラを向けてるのに撮れない。で、そこを外すと撮れる。っていうようなことがね、続くんですよね。おかしいな、とは思ったんですけども。まあ気にしても仕方ないと思ってね。まあそのまま続けて登っていったわけです。で、その次にね、おかしなことって言っていいのかどうかわかりませんけどね、これは。まあ、またちょっと起きちゃったのが、それまではね、ある程度整備された道だったのが、突然ね、あの、高さで言うと2メートルぐらいですかね、のね、段差みたいなところに出ちゃったんですね。まあ、極端な話をすると、その崖をね、よじ登っていかないとダメかなっていうような感じのところなんですよ、そこがね。で、まあ、まあ、そういうところをね、登った経験っていうのは過去に何度かね、あるんで、まあ、どうすりゃいいかっていうのは分かってますから、まあ、とりあえずカメラはね、こう、しまって、 両手をフリーにして、でこう足らかになる場所を適当に見当をつけて、でこうね、そこ足かけて、すぐ足をかけてもすぐ体重かけるんじゃなくて、こう 2,3 回軽く蹴ってみて、あ、動かないなっていうのを確認してからそこに体重をかけて、でまた次に片足、まあ、右足踏み出したら次左足ですね。で同じようにその足場が大丈夫なのを確認しながらこう登っていくわけですよ。これも習慣っていうか、ほとんど無意識にやってたんですよね、それを。で、こう、そこを登り始めたわけですよ。で、一歩、二歩、三歩と進んで、四歩目ですかね、ですから。もう高さはその時点で、まあ、1メートルぐらいは登ってるわけですね。で、四度目で、その右足でポンポンと蹴って、よし、いけると思って右足の体重をグッとかけた瞬間に、その右足を乗せた岩場っていうか足場と左足を置いていた足場がね、同時にガラッと崩れたんですよ。で、うわっと思って、まあ慌ててね、こう手でその近くの岩っていうか斜面をね、両手でガッと掴んで、まあ幸いね、すぐに膝が引っかかったんで落ちはしなかったんですけどもね、まあかなりね、ちょっと危ないっていうかね、もしそのまま落ちたらね、下手すりゃ骨の1本や2本折ったかもしれないんですよね。まあこれは本当に偶然かもしれませんけども、偶然でもね、足場が両方同時に崩れるっていうことって起きるんですかね。どうなんでしょうかね。で、まあ、その、まあ、なんとかね、そのまま体勢を立て直して、そこを登ってね、また、その、自然歩道に出たわけです。ああ、危なかったなぁ、とか思いながらね。で、さらにまたその峠を目指して、再び歩き出したんですけども、その次に起きたの、これもね、偶然といえば偶然かもしれないんですけども、その、まあ、その時確かね、行ったのは秋口よりちょっと後ぐらいだったんですけども、その何日か前にね、台風が通り過ぎたんですよ。もうちょっと前だったかもしれませんけども、まあ、とにかくその近い時期に台風が通って行ったんですね、その地域もね。それでまあ倒木なのなんだろうっていうのがあったんでしょうかね。こうね、その細い木がね、途中、っていうのかな、真ん中でポッキリ折れてるような景色がね、いくつか見えてたんですよ。で、もうその時すでにね、誰かがその道の整備をし直していたんでしょう。その折れた木の先端の方っていうか、倒れちゃった方の部分ですね。これを何箇所かに分けて、適当に積んであったんですよね。その道のすぐ脇のところに。まあその立ち木のところにこう引っ掛けるような感じで並べてあったんですけども、まあ普通にそのまた自然歩道をね、写真を撮りながら登っていると、ふっとね、なんかガリガリ、ガリガリガリっていう音がね、その右手、まあその進路方向に向かって右手がちょうど斜面になってたんですけども、そっちから聞こえてくるんですよね。ん？なんだろう、この音は？と思ってそっちを見ると、その積んであった、その折れた木のね、一番上に積んであったものが、こう、ズルズルズルズルズルってね、動いてるんですよ。え、何これ？ってね、思わず固まっちゃったんですよね。というのが、その見た目だけでは、それは勝手にね、動き出すような場所にはなかったんですよね。それがね、ずるずると動いてるわけです。え、これは何が起きてるんだろうって思って、そのまま見ていると、こう、スルスルスルスルというか、ずるずるずるずるっと動いた木が、途中でこう、重心のバランスが変わったのかね、くるっとその、根元の方をこちらに向けて、そのままストーンとね、 こっちに向かって本当に吹っ飛ぶような感じでね落ちてきたんですよ。でうわー危ねえってやっとそこで体が動いて慌てて走ってねなんとか避けたんですよ。でまあ繰り返しですけども、これ偶然って言えば偶然かもしれませんけども、そんな狙ったようにね倒木が動いて向きを自分の方に変えて落ちてくるなんてことがあるんですかね。どうなんでしょうね。でまあ結局ねその後すぐにその峠に行けたっていうか、そんなことがあったところからほんのちょっと行った先がもうその峠だったんですね。で峠に行くと何があったかっていうと、まああのこれど、まあ、私はこれメズ観音って呼んでるんですけども、まあ馬頭観音って呼ぶ人もいるみたいですね。まあ、これ、まあ、あの馬の頭の観音様の観音っていう風な字を書くんですけども、まあ馬の慰霊碑なんですよね、あえて言うと。というのがどうもこの地域っていうかその場所っていうかね、そこに至る道っていうか、まあ昔からね結構崖になってるところが多くて、まあそこをね通っている人ですとか馬ですとかっていうものがやっぱりこう何かの弾みで足を踏み外して転がり落ちてね亡くなってしまったっていうのが、これ記録にも残ってるんですね。なんでその峠のところにそういったものがあるんでしょうかね。これがね一つじゃないんですよ。確か5つか6つあったんですかね。まあ古いものから新しいものからありましたね。であとはあの布袋さんですかねの石像も確かあったと思いますけども、まあ特別怪しい場所でもなかったんですよね、その峠のところはね。で、ああこういうものがここにはあったんだなってことで、まあ結局そこからまた引っ返したんですけども、でまあそのさっきねこう足を踏み外したっていうか足場が崩れたね段差のところも難なくこうクリアして降りていったんですけども、もう最後の最後って言ったらいいんですかね、これはもう偶然とか気のせいとかとは絶対に言えないことなんですよ。さっきね、あの人一人が通ったらね、あのすれ違いできないような木の橋があるって言いましたよね。その橋の真ん中にもう人抱えもあるような、まあ、直径にすると1メートル越すような石っていうより岩ですね、これが橋の真ん中にねドーンと落ちていたんですよ。これがねありえないんですよ、ね、橋を架けるぐらいですから、その道としてねまともじゃないところなわけです。実際そこはその斜面の途中にその橋が作ってあって、もちろん片側はねそのまま崖下に落ち込んでいて、もう片方はこう斜面になってるんですけども、その斜面とね橋の間にね隙間ができてるんですよね、結構大きな。だからもしもたまたまそこにね落石があって、その石が橋の上に乗ったっていう可能性もゼロではないんですけども、そうだとしてもその橋とね隙間の方に落ちないとおかしいんですよ。橋の真ん中にきれいに乗っかるなんていうことはありえないんですよね。で、これは一体何なんだろう、どういうことなんだろうと思ってね、まあとりあえずそのね完全に塞がれてましたから、その崖側 ではなくて斜面側ですね、をこう落ちないようにね、こうギリギリで何度かその石の横をね、こう何度か抜けて帰ることができたんですけども、あれが本当にね意味が分かんないんですよ、未だにね。あの岩が一体どういう意味だったんだろうっていうのが分かんないんですよね。返さないっていうことだったのか、それとももう来るなという意味だったのかね。まああれから一度も行ってないんですけどね、あそこにはね、行ってなんかあったら嫌ですからね。
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しい特攻はもちろん、絞れたサンダシー気候情報ももっこりたくさん。
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな。
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな。
毎月第2第4火曜日更新、
サンダヘタレイディオ。
俺にも家族あるっちゅうねん。
一緒に住んでないけど。
いかがでしたでしょうか。今回ねご紹介した場所についてはちょっと具体的にねここっていうのはお答えはできないです。まあそのね、なんか変な体験をしてしまったからというのではなくてですね、まあ先ほどちょっと申し上げましたけど、この場所っていうのは心霊スポットとしては全く認知されてない場所なんですよね。まあこんなね弱小っていうか誰も聞いてないかもしれないようなラジオでね、影響力があるとは思ってないんですけども、それでもやっぱりね、そういう風に公開してしまうのはどうかと思うんで、くどいですけども場所については一切お答えはできません。ご了承ください。まあね、そういった心霊スポットで言われている場所、あるいはねそうかもしれない場所っていうのはね、あまり遊び半分では行かない方がいいと思います。はい。まあ散々ね、そういうとこ行ってる奴が言うことじゃないと思うんですけどもね。で、ちょっとお知らせをしておきますとですね、白衣ラジオもっこもこパレード4月はイベント月となっております。次回ですね、4月は4月17日、19時開場、19時半スタートですね。入場料についてちょっと今わかんないですね。まあ、ドリンク別で500円だと思うんですけども、またそれで次回に、その辺わかりましたら、またお知らせさせていただきます。お暇な方は来ていただけると嬉しいかな、と思いますね。はい。というわけで今回この辺で終わりにしておきます。さようなら。